ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。ナビゲーターの宮城文子です。そしてコメンテーターさんは
京都 NPO センターの吉田です。
はい、吉田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
12月ですって。
はい、早いですね。
1年が早いよ。
あっという間に。
本当です。吉田さんはそういえば、はい、学校は好きな子供でしたか？
学校が実を言うとあんまり好きじゃなかった。
どの辺が？
そうですね、なんかみんなで同じことをするとか、はいはいはい、ワイワイギャーっとなるとか、
一緒ですね。なんかあの苦痛だ苦痛で、なんか合わないなっていうね。
そうなんですね。
多分ね、そういうので生きづらいなって感じてる人はね、今たくさんいると思うんですよ。で、今回のゲストさんは、あのそういうところに受け皿をね作ろうと活動をされている方をお招きしているので、これからお話をたっぷり聞いていきます。吉田さん、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ではこれからの30分間をどうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。今回のゲストは特定非営利活動法人心の花京都から芝西条さんをお迎えしております。よろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、芝さんはお話もお上手だし、お声もいいお声だし多分あのブログ見ていただくとお分かりになると思うんですけど、ご僧侶でいらっしゃるんですよね。
そうですね、あんまりこう最初から用意書されますとねものすごく喋りにくいと言いますかね。なんかいいことを話しないと帰れないような感じです
か。返しませんよ。でも実はあのそのあたりね、あの吉田さんが、
はい、
ね、来ていただこうと思ったきっかけがあるんですよね。
そうなんです、うんうんうん、あの以前、あれは何月でしたでしょうね。
暑い時でしたから、うん、8月の
夏に、はい、西本願寺の親鸞交流会館というところで、はいはいはい、あれは社協さんが、企画されてたものだと思うんですけども、はい、あの生活困窮の方の、うんうん、に関するそのいろいろ関わっている方たちの勉強会というのをされてまして、こちらに伺った時に、はい、たまたまあの芝さんが、はい、あのゲストで来られていて、でそのご活動のことをお話をされまして、
はいはいはい、
すごくこんな面白いことをされてるお坊さんがいらっしゃるんだなと思って、はい、ぜひお話を伺ってみたいと思って今回お声掛けをさせていただいたんです。
そうなんですね、はい、まあ、そういう集まりにもスピーカーとゲストとして行かれたり、で心の花ってお名前ですから、芝さん果たしてどんな活動をされていらっしゃるんでしょうか。
はい、ありがとうございます。あの心の花というのは、
はい、
私たちの世界では一人一人ね、はい、それぞれに心に花を持っている、
はい、
それはどんな花か分かりませんけど、一生懸命、ポストにベストと言いますかね、
はい、
ポストにベストというのは私が修行してきました、
はい、
比叡山延暦寺の開かれました、はい、伝教大師最澄上人様がですね、
はい、
一宮を照らすという、
あ、はい、
それをポストにベストという、ポストというのは、はい、自分がいるところというのは、うん、自分で選べないですね、
はい、なかなか
誰かがあのそのポストを与えてくれた。
うん、そうですね、
そこでとにかく、うん、あの一生懸命ベストを尽くしなさい、
はい、
あのベストを尽くすというのは人から期待されて、はい、そのポストを与わったから、うんうんうん、
はい、
人が求めるところの点数を取る、うんうんうん、ベスト、そういうことじゃなくて、
はい、
とにかく自分が一生懸命やると、
うんうんうんうん、
そして 人が良し悪しを言ってくださったら、はい、また真摯にそれを聞いてベストを尽くそうと、
うんうんうん、
そうすると、うんはい、第三者がその人を見て、
うんうんうん、
ああ素晴らしいなとか、うん、いい姿勢やなとか、うん
はい、
いい態度やなという、ね
うん
う
ん
う
ん、
そういうあ心を感じてくれるんじゃないかなと。で心の花と、
それで心の花なんですね、はい、自分が持ってる花をねどんな花になるかわからないけども、
はいはいはい、
花草という、はい、あの一隅を照らすっていう考え方はどういうことになりますか。
そうですね、とにかく今我々は、
はい、
今申し上げました自分ができることをやる、
はい、
できることで世の中のお手伝いをすると、はい、
あの端の方でも隅っこの方でもそこを一生懸命照らすと、
そうですそうです、
その方がいっぱい集まるということはってことですね、はいはい、はあ、合ってました、よかったよかった、はい、なかなかこうやってお話を聞ける機会もないなというところなんですけれど、ね、そうやってポストに、ね、ベスト尽くすぞっていう方はいいんですけど、なかなか与えられた環境でちょっと頑張れない方もいらっしゃるじゃないですか。
そうですね、
そういう方の、助けになろう、支えになろうという活動をされてるんですよね。
はいはい、
うん、
私自身が、
はい、
子供の頃いじめられた経験を持ってますんでね、
はい、
で学校に行きたくありませんでした。
うん、
やはり社会が学校が求めてるスピードについていけない
、はい、
さっき吉田さんもね、おっしゃってましたけど、
はい、
だからいつもやっぱり毎日毎日がしんどい、
はい、
うん、毎日毎日がつらい、
うん、
でもやはり自分自身がなんとかしたいという、
はい、
うんうんうん、そういう経験を持ってましたので、ね、
はい、
で相談に来ていただいたり、どなたか知ってられる人が、
うんうんうん
う
ん、
うちの親戚にこういう子供さんがおられるけどというようなね、
はいはい、
でそこで自分ができるようなことでアドバイスをさせていただくという、うんうんうん、
まあ、引きこもりだったり、ね、不登校だったり、はい、いじめに遭われてたりとか、はい、出社困難とか、
はい、
家庭内暴力とか、はい、そういうことで悩まれてる方の、はい、一時的に避難ができる場所。
そうですね、
はあ、いろんな活動されてますよね。ね、気になったのが引きこもり女子会というのがすごく気になったんですけれど、
はいはい、
これは女子会にするのはなぜなんでしょう。
親の会とか、
はい、
引きこもりの会とかいろんなことをやってるんですけど、
はい、
なかなかやっぱり女性の方がいっぱいおられるんですけど、
はい、う
ん、来てくださらない、
うん、
ある時に、
はい、
引きこもりジャーナリストで、
はい、
とても有名な池上彰さんという方がおられるんですけど、
まさきさんですかね、池
上まさきさんです、はいはいはいはい、ごめんなさい、
いえいえいえ、
まさきさんですね、
はいはいはい、
その方に講演をお願いしまして、
はいはいはい、
でその時にスピーカーとして引きこもり当事者、
はい、
男性の方と女性の方を伊賀美先生が、まさきさんが、
はい、
連れてきてくださって、その女性の方が女子会というもの、
あ、はー、そうなんですよ。
それで、
うん、
あ、これはいいと、
うん、
私はこう直感的にいいなと思ったのはすぐやると、
はいはい、もうスピード感がすごい方なんですもん。
いやいやいや、でその話を聞いて、
はい、
2ヶ月から一昨年の12月から、から、うんうんうん、
はい、
今までで今度、またやるんです。今度12月で、
はい、
24回目、毎月、
すごいですね、もう24回を数えるぐらいに。どれぐらいの方が来られるんですか、人数。
その時その時で違いますけど、
ね、はい、あ、はいはい、
予約は、
はい、
いりませんので、
ああ、
やはりそういうちょっと家の中に入っ ってしまうような方は予約とか、そういうことがね、
そうですよね、約束がしんどいんです
よ、そういうことなんです。ですから予約不要で、
はい、
で来て開いてみないとわからないという、
じゃあ多い時もあればゆっくり話せる、少ない時もあればという、
はいはい、
すごいですね。この女子会があんまり聞いたことなくてね、
吉野さん、
ね、ね、でも女性が生きづらいぞっていうのは正直ちょっとあるんですよ、
はいはいは
い、いろんなところでそういうのを共有できる場所があるだけでもだいぶ大きいと思うんです、
ね、でその中からまた、
はい、
就職に復帰した方も結構、
うんうんうんうん、やっぱり、
ね、学校に行かれたり、
いじめにあってたりこう引きこもりになってたりっていう方にちょっとお話を伺うと、やっぱり自分だけだって思うのがやっぱり一番しんどいんですよね、
は
い、
そうですね、
こう一人なのでその、ね、考えでずっと中入っていきますもんね、はいはい、誰かと分かち合えるだけでだいぶ違うと思いますが、
違いますね、
ねえ、まあ、その辺も詳しくまたまた後半に引き続き聞いていきますが、はい、ここで一曲音楽をお届けしましょうか、はい、赤トンボです、どうぞ。本日のゲストは特定非営利活動法人心の花京都芝西条さんをお迎えしております。よろしくお願いします。
お願いします、
はい、さて立ち上げるまでのいろいろお伺いしましたけれど、さて実際に来られてる方ですよ、
はい、
ねえ、やっぱりご本人が来られるっていうのはなかなかね、最初からきっかけとしては難しいのかなっていうような気がしたりするんですけど、
そうですね、うーん、なんかいろんな、今日もそうですけど、
はい、
こういう機会をいただいたり、はい、いろんな人とお話をさせていただいている時に、
はい、
必ずね、こういうところがあるよ、
うんうんうん、
心の穴があるよ、
はい、
ここ行くと引きこもりや不登校や、うんうんうんうん、そういうことで抜け出せるよっていう、
はい、
そういう話をね、
え、
一般の人がぜひ、
はい、
声に出して、
うん、
宣伝してほしいと。
そうですよね、
で社会的認知がそのように出てきますと、
はいはいはい、
そうすると相談、うん、というか当事者のお父さん、ね、お母さん、
はい、
そういう人たちが安心して来れるから、
そうですよね、
ぜひ関わりのない、
うん、ね、
皆さんに、ね、
はい、
そうなんですよ、誰でも不登校引きこもりじゃなくても、うん、病気したり、うんうんうん、
はい、
なんかで悩んだりするわけですからね、
はい、
だからこういうこと、ところがあるよと、
うんうんうん、
なんか心臓の病気になったら、
はい、
あそこで心臓の、うんうんうん、得意な病院だよというような同じ感覚でね、そういう機会を捉えていつも ね、
うん、ね、
来てくださいと。
あ、やっぱり、ね、世の中からちょっとこうずれて生きづらいぞって思われてる方とかもね、そういう形にはまらなくてもいいんだよっていうところですよね、はい、どうしてもはめたくなるんですよね。
違って当たり前ということをね、今世の中で、
はい、
多様性とかダイバーシティとかね、
はいはい、ちょうどそうですよね、
言葉では言うんですけど、うん、
ですけどね、
受け入れない、
はい、特に我が子になるとなかなかそうなんですよね。
親の愛情というのは、
はい、
自分の子は、
うんうんうん、
違ってないと。
あ、
当然ですね。
ね、そうですよね。認めたくはないんでしょうね。
そうですね。認められないですわ。でも、やっぱり現実に、
はい、
学校に行かない、
うんうんうん、
外に行かない、
はい、
という事実を認定してほしい。そして、
はい、
普通にね、心の穴に来る来ないじゃなくってカウンセリングを受けてほしい、
はい、
相談に来てほしい、
はい、選択肢の一つとして、
ね、そうですね、
まず知っていただいて、はい、でそういう方がお越しになったとするじゃないですか、はい、実際今来られてる方、はい、あと寄宿状態の宿泊されてる方もいらっしゃるんですよね、
はいは
い
は
い、そういう方々はどういうカリキュラムで導いていかれるんですか。
まず ご両親、その次子供さんと一緒、
はい、
でいざ当日というふうにね、うん、
ああはい、
で当日になりましたら、はい、本人さんに、
はい、
じゃあまず1日のカリキュラムを作ろうと、う
ん
う
ん
う
ん、
1週間じゃなくて、
はい、今日何するか、
そうですまず1日ですね、
うん、
今日こう1ヶ月を作ろうとかね、
はい、
うんうんうん、1週間を作ろうとなると、うん、負荷が多すぎて、
確かに、
ま、かとにかく明日、
うんうんうん、ね、とにかく
1日で作っていただいて、
はい、
でスタッフも一緒に寝泊まりですから、
はい、
いつも、うん、サポートしてます、
はい、
でケアしてますんで、
はい、
一人ということは絶対ありませんので、
はい、一人には絶対し
ない、そうです、
うん、
で朝起きる時間を決めて、
はい、
でスタッフはその当事者さんの決めた時間で起きるんです、
あ、はい、
当然起きないですわね、
そうですよね、うん、なかなか
こんなこと言うと、まあ、申し訳ない言い方なんですけど、
はい、
昨日までずっと朝、うんうんうんうん、昼過ぎまで寝てた、
ね、なかなか、でも、
うんうん、起こさないんですよ、
あ、はあはあ、それはもうそのまま受け入れるんですね、
あ、で、お、世間では4時だけど君は8時か、
あ起きただけ素晴らしい
要するに何ですかね、社会で言えばサマータイムみたいな、
はい、あ、確かに本人タイムが
そう
それをこう、
まず、はい、こっちからこう、
はい、
心を開いて近づいていく、まずどんなことでも認める、
はい、あ、はい、
よう起きたぞと、
うん、確かに、
で洗面をしてるかどうかは別にして、
はい、
で洗面しておいでと、
うん、
で朝決めた起きたら掃除、
はい、
うん、30分、
はい、
それから食事、
お、はい、
そらずれますけどね、でも10時には就寝ですから、
はい、
あ、今日の一日は早かったぞと、
確かに確かに当時何日か最初の頃はものすごく短い一日が
でも私たちは長かったなと、
はい、うーん、本人にとってはだって、ね、出てきて起きて決めて自分で決めたことをするという、
そうです、
それが大きいんですもんね、
やっぱりね、決められたことでできなかった、
はい、あ、は
ん
は
ん
は
ん、私なんかも経験ありますけどね、
うん、
これだったらできるという気持ちの中でそういう思いって持ってるじゃないですか、
はい、
誰でも、
うんうんうん、
そういうものに気づいてもらう、
あ、小さな成功体験、自分で、
そうです、
あ、そこですね、はい、その気づきが、
はい、
得られないままこう生きづらくて生きづらくてでずれてきたわけですもんね、
もう学校行ったら否定、
うん、はい、比べられますもんね、どうしても、
昨日なんか言われたら、
はい、
親が言ったでしょ
う、うーん、ありますね、
だから、うん、そうじゃなくてまず、
はい、
人とのズレって本人は一番分かってるはずですか、
うんうん、はい、うん、
で私たちはそれを根気よく待つ、
はい、ああ、なかなかできないんですよねそれが、
はい、
それを鬼と仏のペアで、
そうですね私はスタッフは仏の役でね、
はい、
私が鬼の役で、
たまに柴さんが、
はい、で何日か過ぎると、
はい、
やっぱり鬼の顔で、
うん、
叱る、
はい、
怒るんじゃなくて、
怒るんじゃなくて、
注意する、
はい、
君が決めたことで、
うん、
スタッフは A さんは起きたでしょ、
うん、
君は学校に行ってた時に人が決めたことで、
うん、
ね、やらないという ことを経験してるでしょ。あ、
そこ
なん、私のことを、俺のことを、うんうんうん、自分のことを誰も分かってくれないという気持ちがどっかになかったかなと。
うーん、そこで気づきを促してあげるわけですね。
スタッフはその通りにこう、はい、決めたことを
時間で動いてくれますもんね、
だから2日目、はい、3日目、はい、4日目といって、うんうんうん、スケジュールを立てていくんですよ。毎日毎日修正していく、
は
い、
あ、それでいつの間にかスケジュール
1日の、
はい、
いわゆる普通と言いますか、何が普通か分かりませんけど、
一般的な朝起きてという、
そう、あの漫画じゃないだけど朝ってなったら起きる、
ああ、はい、最終もうお寺の朝ですか、ものすごい早いんじゃないですか。
そうそう、私は今は4時半ですけどね、
はい、
前は3時半です。
早い それに起きれるようにもなっていくんですね。
なりますよ。
はあ、すごいですよね。ま
あ、生活習慣ですから、
はい、うん、それをでも自分で決めて起きるって決めて起きるんですもんね、ご本人が。 そこに持っていくのが
我々の、
はい、
要するに世の中は自然と違ってね、はい、人の世界は、
うんうんうん、
人の約束ごとの世界ですから
。あ、はい、確かに
自然であればね、それで何ということないんですか、うんうん、いつ起きようが、うんうん、いつ寝ようが、
確かに確かに、はい、そうです
ね。で朝やはりスタッフの者がご飯を作る、
はい、
用意しとく、
はい、
でスタッフもやはり起きてこないと食べないわけです
から。ああ、そこまで合わせるんですね。
私は食べるけど、
はい、鬼だから
そう
だから一般的な基準の方も確か一人いりますからね。お寺時間で動かれる方も必要ですから指標があって、最終そこに皆さんこうね、なっていくという、そこの人との圧力でどうしてもずれてずれてなので、そこを自分できちんとそこに戻せるんだぞっていうところまで持っていかれるわけですよね。
そうですね。そうな、もうね、私たちの方が磨かれてます、
はい、あ、素晴らしいですね、
はい、教えられてます。
あ、なかなかこういう活動されてる方、私たちの方がっていう方はなかなかね、難しいの、珍しいですけど、
もうすごいですよ。
やはり気づきがいろいろその場で終わりになるわけですね、はい、そういったあたりを今日ね、まだまだまだまだお聞きしたいんですけど、もっともっと知りたいぞっていう方は、ホームページとか SNS でもどんどん発信をされているので、そちらをご覧いただけると、近々新聞にもね、また取り上げられるそうですしね、はい、今柴さん何がご入り用ですか、欲しいなと思うものありますか。
欲しいのは、はい、やはりボランティアさん、
あ、はい、スタッフさんはやっぱりいりますよね、はい、
それとはやっぱり援助してくださる資金的、
はい、ご寄付もやはり NPO さんですから、はい、そちらは
これが年中枯渇してます、
はい、あ、はい、そこはもういや、人支えようと思うとやっぱりね、大変ですよね。ケアもいりますしね。
そうですね、
人とやはり資金面でもサポートしてくださる方、はい、何かしたいなっていう方ね、多分聞かれていらっしゃると思うんですけど、はいはいはい、どちらにお問い合わせしたらいいですか。
お電話でも、
はい、
のメールでも、
はい、心の花京都さんで調べると出てきますね。
そうですね、よろしくお願いしたいと思います。
こちらに、ね、ぜひぜひ、はい、されてる活動はとても意味のあることなので、はい、多分関わりたいっていう方たくさんいらっしゃると思うんですよ、ね、
ぜひ子供の学習支援も無料です、ね、
あ、はい、あと、はい、DV シェルターも
シェルターも
されてますよね、はい、逃げ場のない方、
あ、そうです、
あとなんかずれてて行きづらいなっていう方はまず相談だけでも、はい、
そうです、
お話を聞かれるだけ
で、電話は24時間オープンですか。
わかりました、はい、それはぜひぜひ、ね、調べていただいて、はい、かけていただけると、はい、あっという間でまだまだお聞きしたいんですが、すいません柴さん、
ありがとうございます。
ありがとうございます、
こんな時間を作っていただきました、ありがとうございます。
心の花京都、ぜひ活動皆さん これからもご注目ください。今日はありがとうござい
ました
。
ありがとうございました
。
ではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル0120-191-968 0120-191-968 まで。